こんにちは、諸見里杉子です。 FM 那覇一枠、この時間はですね、桃と編集部から井上千鶴さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
桃と36号、はい、リリースおめでとうございます。
ありがとうございます。
今回テーマに私は、うん、と思っておりまして、はい、どんな感じのものが出てくるんだろう
って。だからね、ちょっとタイトルふわっとしすぎちゃったかなと思って反省してます。すいません。
あの人が愛した沖縄、はい、というタイトルでございますけれども、
誰って感じですよね。
あの人は
ね、うん、いろんな人を今回紹介してるんですけど、その県外出身の、まあ、いわゆる文化人と言われるカテゴリーに入りそうな人たちですね、
うんうん、
がどのように沖縄を愛したか、今も愛してるかっていう話を聞いてきました。
ああ、つまり外から見た沖縄。
そうそうそうそう、
だ
そうですね。いつもね、うん、内側から見てる目線っていうのを大事にしてるんですけど、うんうん、たまにちょっと外側目線っていうのもやってみようかなみたいな感じで。
はい、確かに沖縄ってどういうところが評価されてるんだろうっていうのは、中にいる私たち、うん、まあその沖縄で生まれ育った人間と、う
んうんう
ん、はい、ね、沖縄好きで通ってる、はい、または移住してくれてる人たちが感じてるのって、やっぱちょっと違うかな
って。違ったりするのかな。まあもちろんね、共通するものもあるでしょうけどね。
うんうん、
はい、
確かにそれは知りたい、
うん。
ということで。
というので、今回ですね、3名の方を、なんつうんですかね、フィーチャーしましてですね、
うん、
入れてます。はい、
もうこんなになるんだなと思ったのが、
そう、没後10年企画なの、これ。
筑紫哲也さん、
はい、
なんかね、早すぎたよね。
まあね。で、まあこれ内間さんっていうライターが書いてるんですけど、うん、なんていうかな、やっぱ愛されてたんだな筑紫さんっていうのがすごく伝わりますね。周りの人の証言を通してどんな風に沖縄の人たちが筑紫さんを捉えていたかみたいな感じで、
はいはい、
の視点で見てるんですけど、うん、すごくやっぱり愛されてたんだなっていうのを感じます。
まあね、お仕事っていう一面もあるんだけれども、
もちろんもちろん、
それを超えたものが感じられましたよね。
そうですよね、うん、本当に。
多分どういう地域に対してもそういう姿勢で、
はいはい、
取材をしてたんじゃないかなって思われることはあるんだけど、
でもまあ筑紫さんの中でも多分沖縄特別だったんじゃないのかなと思うんだけどな。
そんな感じはね、やっぱりしましたね。
はい、
さあ、その筑紫哲也さんを、はい、まあ桃とがこういった形で、はい、浮き彫りにしましたというのが、はい、ありますね。
ありますね。
そして私、この方はどこがそういうこう突き動かす原動力としてあるのかなって思っているのが宮沢和美さん。
宮沢さんね、うん、そうなんですよ。桃とでも連載をもうしてもらっていて、うんうん、でご存知の通り島唄のヒット後ずっと沖縄と深く関わってらっしゃるんですけど、話聞けば聞くほど面白いなっていうふうに私も思っていて、それと、うん、宮沢さんすげーって思ってるのがですね、歌方プロジェクトでそのレコーディングをされてますけども、うん、そういうなんかアーカイブを残そうとするときにレコーディングの費用を自腹で出すとかね。で、それなかなか思いついてもなかなかね。
そうですね。だってね、アーカイブっていうことは、うん、はい、宮沢さんだけではなくって、
そうそう、マイコレクションではないからね。
そうそうそう。地域とか、そうそうそう、その日本の文化に関わることでしょ。
そうそうそう。で、もう沖縄のために今あるものを残すっていうアーカイブなので、うん、もうこれは本当に本当に感動しましてですね。
うん、
で、あと、まあ、いろんな角度から、いろんな人に民謡の魅力を伝えたい。沖縄の民謡、まあ、琉球湖の民謡って言っていいかもしれない、ね、の、魅力を伝えたいっていうので、私も、噛んでるんです。噛んでる。一緒に動いてるんですけど、はい、JAL JTA セールスって JTA 系列の旅行代理店と一緒にですね、桃とと、三社コラボで、その、なんというか旅行商品をプロデュースしていて、これまでにツアーを4回実施してるんですけども、うん、はい、そういった計画段階からの、まあ、一緒に例えば下見とか行くわけですよね、
うんうん、
そうするとこの人本当に民謡好きなんだなっていうのがどこへ行っても感じててですね、面白いなって思っていて、
うん、
で今回はそういった 地味な普段の仕事を通して見ていたものなどをですねも一緒にまとめて記事にしてます。
面白いですね。だって宮沢さんとか、はい、なんだろう、ジャンルはよく分かんないですけど、うん、まあ、いわゆるね最先端の音楽とかもやってたりするわけじゃないですか、うんうん、そういう方たちが、うん、もう本当にこの土着の民謡、
そう、
それをね、
すごい民謡オタクなんですよ、
うん、気にかけるというか、うん、そこに興味が湧いてくるっていうのがまた面白いなっていうのはありますね。
ね、三線の音色とね、うん、最初は言葉の意味が分かんなかったんだけど、この美しい響きの言葉、
うん、
で、こんな素敵な音楽が生まれる場所ってどんな場所だろうっていうのから沖縄への興味が始まったとおっしゃってました。
はあ、じゃあ宮沢さんはどんな風にね、はい、見えてるのかっていうのは、はい、
そうですね、
気になりますね、
はい、ぜひそれをご覧いただきたいと思います、はい、
そしてあらこんな方がというのが、
そうなんですよ、
びっくりしたのがスーパーアートディレクター、
スーパーですよ、
そうですよ、新藤光雄さん、
もうさ元渋谷系の私とかにしてみるともう本当にカリスマで
うん、うん、
だってこの人のデザインした CD ジャケットを見ない日は一日たりともなかったから、ね、そうです、
多分ね、みんな見たらあっていうばっかり、
そうで、新藤さんが沖縄に移住してきてるっていうのを私聞いた時本当にびっくりして、え、新藤さん沖縄にいるのってなって、
うんうん、
取材しようよっていうのがなんとなくの発端で、そしたらモアシビというですね、フリースクールとおっしゃってますが、その沖縄の若い世代にそのクリエイティブ、クリエーションの面白さっていうのを伝えるような、うん、イベントをですね、うん、開催されています。その様子を取材して、おります。
うーん、楽しそう、
はい、
ね、こういう刺激をまたね持ってきてくれるっていうのが、その外からのね、
うんうんうん、
刺激、関わりですよね。
そうですね。
すごいね。なんかそういう風な方々が沖縄に関わってるっていうこと自体が、
はい、
なんか、オラが村、オラが島、ちょっと、なんかいいことあるんじゃねってい
う
気持ちになってきますね。
ぜひそういう風に思っていただきたいですね。
なんかね、いると当たり前ですけれども。
う
ん、
ああ、確かに。
そう。キラッと光るところがね、
はい、
見えにくいところが、
はい、
気がつい、まあ、気づかせてくれるっていうんですかね。うん、そういうのはあるかな。
そうですね。
そして、はい、感動したのが、
はい、
琉球見聞録の、
あ、はい、ありがとうございます。
はい、岡部いつこさん、
はい、
こういうエピソードがあったんだ
って。そうなんです。竹富島に行くとね、一見古民家なんだけど、実はその何十年前に作った、うん、46年前に作った、47年前かな、お家がありましてですね、そこは島の子供たちが使って、使う文庫になってるんですよ、うん、施設図書館で、岡部いつこさんっていう、まあ、随筆家の先生なんですけど、この方がもう竹富島に惚れて惚れて惚れ込んで、私はここに住みたいと、で島の人と同じようなこの古い伝統建築で家を建てたいと、で家を建てたんですけど、うん、この方は脊椎カリエスという病気をお持ちで、
はい、
ドクターストップかかっちゃってですね、そんな病院もない南の島に行ったらあんた死ぬよって言われて、で、まあ、死ぬよってすぐには死なないんですけど、まあ、長く持たないよっていうのを言われて、
うん、
で泣く泣く断念してですね、じゃあ建てた家どうしたかって言ったら、島のために役立ててくださいって言って、その子供たちのための文庫にしたんですね。当時まだ竹富小学校に図書館、図書室のようなものが整っていなくて、本もあまりなかったので、ぜひ子供たちにっていうので、その蔵書もバーンと寄付されて、
はあ、
はい、
すごいですね、
はい、
そこまでね、
はい、
思いがある方って、
そう、
気持ちはあるけどなかなかね、
なかなかね、
形にできない場面が多いですけど、
そうなんですよね。
で今ね、これがつないでいて、
はい、
島の子供たちはそこの文庫で育ったりとか、
そうそういう感じで、毎週読み聞かせの会をね、うん、島のお母さんたちがしたり、夏休みの宿題をね、自由にここでやっていいよって、最近エアコンもついたから過ごしやすくなったって言ってそのみんなが宿題を持ち寄ってここでやってたり、で、まあ本読むだけじゃなくって、その ボードゲームだったりトランプだったりで遊んだりとかね。
学童みたいなちょっと
ちょっとプチそういう感じの要素もあるみたい。
愛される場所になってるんですね。
そうなんですよ。でも月冬期って言って、うん、あの4月29日がこの岡部いつこ先生の命日なんですけど、うん、この前後の日曜日にあのその月冬期のまあなんというか岡部先生を偲ぶ会みたいなことをちょっとされたりとかしているそうです、
うんうん、でもこういうふうに人が寄ってくる場所になったことについては嬉しいかもしれないです ね。
そうですね。ちょうどその岡部さんが島に関わり始めた時期っていうのが、うん、そのまあ、竹富島ずっとそうなんですけど、そのリゾート開発外から、うん、あのリゾート開発の波が押し寄せるみたいなところがあって、うん、でそういう時にその売らない土地を売らないっていうあの島の伝統を大事にする、それこそ大切なんじゃないの、それでこそ島なんじゃないのっていうのをずっとあのおっしゃってきた方ですね。
これはね初めて知って、
はい、
ああ知らないこといっぱいあるなと思った一つでしたね。
はい、ありがとうございます。
で、へーほーふーが詰まった部分がありまして、これはですね、
う
ん、あの私がいっぱいそう思ったんだけれども、はい、みんなにもそう思ってほしい、
ありがとうございます。
桃戸大学っていうことでいいのかな。
はいはいはい、はい、桃大学ですね。
そうそう、桃戸大学、
はい、
桃
大、はい、
地域文化部、
あ、はい、勝手にね、なんか、まあ、市民大学みたいなイメージで、ね、そうそうそう、勝手にやってるんですけど、
ね、特別講座、はい、琉球沖縄を愛した文化人ということで、
はい、そうなんですよ。
本当、え、この人もっていう
みたいな人をね、なるべく紹介したいと思って、で歴史的にまあいろんな人が沖縄を、まあ、に関わってきたんですけど、うんうん、それどれぐらいまで遡ろっかなって思って、今回ですね、まあちょっと15世紀ぐらいまでから一気に始めてですね、海院大中日州紀安っていうね、
そうそうそう、
四大坊主っていうかねあの沖縄愛してやまなかった、
いやもうね
4人のお坊さん、
この名前はねどこかでみんな聞いたことありますよね、はい、
どっかで絶対あるはずよ。
でもあ、こんなに関わってるんだって、まあその時ね、そうそうそうそう、やっぱりあのまあ、その信仰というのが一つ、仏教というのがね、うんうん、あのステータスになってましたからね。
そうですね。それもあるしね、その僧侶、あの大和出身の僧侶っていうのが外交官の役割を随分果たしてくれて、その日本とのパイプ役っていうのになってくれた面もあったので、うん、その王府の中でもある程度の地位を持っていて、あの今私たちが思う町のお坊さんっていうのとは随分感覚が違うんだと思います、うん、
面白いですね、はい。でも本当にね、兵法不運があるんですけれども、はいはい、個人的には今更聞けない民芸の基礎知識、はい、これ ね、これこれ、
そうそうそう、そうなんだよね。なんか、うん、なんとなくは知ってるんだけど、
もやーんとしててね、
もやんとしてる、
ありがとうっていう、今更聞けなかったよっていう、
そうそうそうそう。かといって民芸関係の本って書店に行くとすごくいっぱいあるから、
そう、
何から見ていいかわかんないし、
わかんないし、あと、ああこれもなんだか難しそうだぞっていう感じになっちゃうんですよ。
なんかね、そういうなんかそういうイメージありますよね。
はい、それをあのちょっとね、はい、入門編の入門編で、
あ、はい、
はい、あのいいところがありますので、でね、みんな読んでね、
になるようにと思って、
はい、はい、沖縄を愛した映画人たちたち、はい、などなど、はい、いろいろとございますので。はい、ぜひあの外からどういうふうに沖縄が感じられていて、
はい、
どこを皆さんが愛してやまないのか、
うんうんうんうん、
じゃあ私たちそれを受けてどうしようかねっていうのがちょっとね、うん、考えられる一冊かなって思いました。
まあまあまあ、そんなふうにまで言っていただけるとありがたいですが、はい、はい、
お読みいただきたいと思います、はい、
ありがとうございます。
さあ、この桃戸36号でございますが、はい、どちらで購入できますか。
はい、沖縄県内では書店コンビニで、県外ではですね、大型有名書店、和下ショップ、そしてインターネット通信販売でお求めいただけます。
はい。ご都合のいいところで入手なさってください。
ぜひ。
はい。そして、まあ、36号が出たばっかりで何なんですが、
もう気になるのが、次の号。
37号。
はい。
次は。一応
ね、仮タイトルね、沖縄とアートにしてるんですけどね、
はい、
沖縄とアート、沖縄のアート、まあ、アートを取り上げたいなというふうに思ってます。
ああ、このあたり、とっても私も関心あるので気になるな。
ね、ちょっとね、うん、あでネタ出しを今してる段階で、うん、いっぱいありすぎてどう絞っていいのかすごい悩んでいる。
なるほど、
はい、
うん、そうね、
うん、
沖縄のアーティストなのか、そうそうそうそう、沖縄で活動している県外海外も含めるか、
まあまあ、それまで入れちゃうとさ、もうすごいし、まあ、今回みたいな外から見た沖縄っていうのももちろんあるし、
うん、
まあ、古くは、 まあ、殺風士の人々がね、漢詩とともに絵を描いてたっていうのもあるし、それを元にした琉球八景なんてね。
あ、そうですね。
北斎の絵なんかもありますしね。
まあ、沖縄のね、結局、ほら、アーティストじゃないや、デザイナーをしてた人たちだっているわけでしょ。
絵師の人たちをね、どうすんのとかね。もう私の大好きな白拓どうすんの、
あれね、
授業どうすんのみたいな。
そう、あれいいよね。
うん、大好き。
そうね。
とかね。
難しいな。
で、現代アートとかまで入れちゃうと、ねえ。
だって、ねえ、もうバリバリ活動してる高知学さんとかね。
うん。いろいろね。
ね。
だから、その辺もどこまで線を引いていいのかとか。本当にめっちゃ今悩んでます。
悩んでる。はい、悩むか、はい。悩みますよね。
悩みます。
その悩んだやつの集大成を楽しみにしてる ね。
あ、 ありがとうございます。年末ね、クリスマスぐらいまでにお届けできるように頑張ります。
はい。ということでございます。はい、桃本編集長、井上千鶴さんでした、はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。